ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。最初にこの人生というのの最初に、女性の女の人の問題ですね。女の人が洗濯機ができたことによって、ものすごく人生が明るく開いた。一つは、洗濯機を作った人に、女性の団体は感謝してくださいと。権利ばっか主張しないでね。やっぱり感謝の心っていうのが大切ですよっていうことと、お母さんというのが一番この世で、立派な人で、それはもう縄文時代からですね、日本人が広く認めてたことで、ヨーロッパのように女性を虐待する文化とは全く違うという点を、まあ、女性の方もよく分かってほしいっていうふうに思ってます。まあ、2番目は子供ですね。現代の子供は、あまり子供っていうのは素直で、あまり自己を主張しないもんですから、現代の、日本の女性のように噛みついてこないもんですからね。ですから、改善が遅れてます。かわいそうにですね。やっぱりお父さんお母さんはやっぱり子供のことにもう少し親身になってもらいたいと思うんですね。保育所に子供を預けると理由を聞いたらお母さんが忙しいからと、いや子供はどうなんですかって言いたくなっちゃうんですけどね。今日はですね、これ日本とアメリカが戦争に入るときに、アメリカはですね、日本はそんなことしませんが、アメリカは周到に準備をして、日本を非難する映画をいっぱい作ったんですね。日本を非難する映画ですよ。日本つのはこんなにひどい国だということを言うための映画ですね。これをもう何千本と作ったんですよ。日本はダメだっていうやつの一つの中にですね、日本の教育が取り上げられておりまして、それはここに示したね、教室の絵なんですよ。そこにどう書いてあるか。これはまあ、英語を日本語に訳してるやつなんですが、しかし、日本の学校では政府が認めたことをしか教えない。これね、これはアメリカ人が日本を憎むために作った映画なんですよ。みんながこの映画を見て日本は憎らしいと、憎らしいやつだ、野蛮なやつだと、こう思わせるための映画なんですよ。それにですね、日本の学校では政府が認めたことしか教えないと言ってるんですね。これはね、私はヨーロッパ文明ってのはそれほど評価してないんですけども、これはやっぱりアメリカ、ヨーロッパの方がずっと優れてるんですね。なぜ優れてるかっていうと、アメリカとかヨーロッパはですね、子供は人間だと思ってるんですよね。ですから、子供のための教育なんです。国家のための教育じゃなくて、子供のための教育、本人の教育なんですね。じゃあ本人の教育っていうのは、それぞれ本人によって違うじゃないですか。だから、学校というものが公的な学校ですね。公的な学校、つまり税金でやってるような学校が、国家のための子供を教育するってのはなんかおかしいんですよ。僕は地方教育審議会の専門委員の時にだいぶこれ一生懸命言ったんですよね。教育は子供のための教育であるべきだ。当たり前ですよ。それは本人なんですからね。本人が錯覚しないように親が手伝ってあげる、先生が手伝ってあげるってのはいいですよ。それはいいんですが、あくまでも根本はその本人のための教育なんですよね。それはだから保育園もそうなんですけども、小学校もそうなんですが、親が忙しいから保育園に子供を預けるとか、国家がこういう人間が必要だから、本人が嫌でもでもその教育をするっていうのは、僕は全くもうこれ人間扱いじゃないと思うんで、奴隷、反奴隷だと思うんですね。まあ日本はね、奴隷がいない本当にいい国だったんですね。じゃあ昔の日本はどうかっつったら、昔の日本はその横の漁村のね、写真を見てください。これはだいたい明治の江戸のちょっと末期で外人が撮ったやつですね。色がついてるのは、その頃はカラー写真はありませんでしたので、カメラマンの後ろに必ず絵師、必ずというか絵師がいましてね、細いペン持って、写真を撮るとそれに色をつけてたんですね。それがこのブルーの色がよくついてるのが、ピンクの色もあるんですけどね。それで色がつけてるので、大体どの着物もブルー的な服を着てるわけですね。紺ガスリみたいなやつもありますしね。この子供たち、この絵はですね、実は私、まあ今ではこんなのいくらでも出回ってるんですけども、今から50年ぐらい前に、大学に行った時かな、この時は。アメリカの図書館にこの写真があったもんですから。アメリカの図書館に交渉して、この写真のコピーと、それからコピーを自由に使っていいと。まあ、もちろん今から180年ぐらい前のもんですからね、もう著作権も何もないんで、 もちろんその、だけど一応許可は得とってあるんですが、その写真なんですね。それで、まあ本当に屈託のない顔で写ってますよ。で、この写真は、まあ、三つぐらい特徴があるんですね。一つは、男の子が、まあ非常にこう明るい、この頃こういう顔の男の子ってのはあまり見たことないんですけどね。笑ってると。だから女の子がちょっと遠慮して、端の方にしかし女の子の集団を作って、ああ、お兄ちゃん方が、笑ってるな、ってな顔で見てますね。それからもう一つの特徴は、後ろに、大人が二人ぐらいいるんですね。またその大人が、子供と違う世界にいるんです。これが特徴なんですね。これ日本の教育の特徴なんです。日本は子供同士で遊ばせて、その中で教育するっていう、そういう考え方でしたね。子供は神の子。子供は神の子っていうのは、子供が神様だから、大人は子供に教えることができないという意味なんですね。で、この時の教育っていうのは本当の教育なんですよ。例えば読み書きそろばんとかそういうのは、まあ子供に、先生が教えるんですけども、それももう全然怒ったりしませんよね。こういうふうに算数はやるんですよ。こういうふうに字を書くんですよって教えるだけなんですよね。あくまでも本人のためですから。あと、大人が教えることの欠点はですね、やっぱり大人って汚いんですよ。嘘もつくし、二枚舌も使うんですね。そういうのを子供に教えては、だんだん社会が、ずれてくると。まあ、一世代目はいいにしても、二世代目、三世代目、四世代目となるに従ってですね、大人が子供を教育したら、日本人の本当に綺麗な心のいい心がなくなってしまうってわけですね。幕末に来たフランス人の中にはね、日本人は確かに貧乏かもしれないが、すごく立派な民族だから、この民族を地上からなくしてはいけないと言ってますね。まあ、ヨーロッパのですね、今から150年ぐらい前のヨーロッパの汚れた、今でも汚れてますが、汚れた文化の中に住んでる人はね、それは日本に来たら心が洗われましたよ。ですからね、そういった子供であるってことがこの写真からよく分かったので、僕はアメリカの図書館にお願いして、この写真を自分が使えるようにしたんですね。で、今でもですね、小学生っていうのは、ここに書かれてるように、国家が認めたことしか指導要項っていうのがありましてね、指導要項に沿って教えれば、学校は作りますよ。先生を雇いますよと。レーダー部品も出しますよと。だから、親は割合安い値段で子供に教育ができますよ。だけども、国家が認めない教育をすればですね、まあ、校舎も自分でやってください。先生も雇ってくださいってこういうわけですから、よっぽどのお金持ちじゃないと、そういう自由な教育をさせることできないんですね。だから、まあ、全くまだ日本っていうのは、そういう点では、アメリカがこういう民族は憎んでもいいよというような宣伝映画に使うことを、今でも日本が小学校でやってるってことですから。これは校長先生ね、小学校の先生はじめ、これじゃダメだっていう声を上げてくださいよ。もうこの頃ね、日本人ってだらしなくなっちゃってね、もう政府の言うことにはっはーつって従ってるんですよ。政府というのはですね、我々が選挙をした人たちで構成されてるんですよ。役人というのは別に我々が選んだ政治家の言う通りやってるはずなんですからね。まあたまには、この前の文部次官みたいに、政治家よりか、俺は偉いんだっていう役人もいますけどね。それはまあ、間違ってる人であって。しかし僕はあんまり大きなこと言えません。中央教育審議会で僕が一生懸命言ってたのは、一つはそういう本人のための、子供のための教育が一つ。その延長線上として、まあ大学受験の撤廃。まあここでは大学受験のことはあんまり言いませんが、大学受験がないと子供が勉強しないから、大学受験は必要だって、中央教育審議会の委員は言うんですよ、揃って。それはまさに、本人のためにはどうかということではなくて、日本の国の平均レベルを保つためには大学受験が必要だって。全然僕と原理原則が違うんですね。まあ、この問題は少し議論したいと思います。まあ、参政党もですね、私参政党で活動してるんですけど、参政党も教育には力入れてますんでね。教育に力入れるってことは、今まあ多分100人中90人ぐらいが小学校で国語算数理科社会の平均点を取ることに賛成しておられると思うんですね。これは子供のための教育じゃなくて、今まあ子供のための教育っていうか、これはもともと国家のための教育なんですよ。日露戦争の時に、強い兵士を作るために 設計された教育を今でもやってるんですね。子供はやっぱり自分が生まれて得意なもの、楽しいこと、それを小学校の時やればですね、中学校に入る時に勉強が嫌になって中学校に進むというような今のことがなくなるんですね。二つありますね、ここは。一つは、国家が認めた教育を教えてるということが、国際的には日本人を恨む、なんちゅう民族だっつって恨む一つの理由になってるってことが一つ。これ日本人がやっぱりそのまま受け取らなきゃダメだと思います。それからもう一つは、大人が子供を教えると、曲がった心の子供が生まれると。まさに今そうですね。お医者さんになるためにお母さんが叱りつけて勉強させる。何の目的？いや、お金を儲けるため。それじゃあ、やっぱいい医者はできませんね。まあ、そういうことで、子供の教育は本当一から考え直さないといけない。それから世界の笑い者にならないような人材を作らなきゃいけないと思います。